FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの5章の3節から5節、義と認められることの祝福、パート2を見ていきましょう。神の平安、恵みの中に立つこと、栄光について見ていきましょう。パウロがピリピの3章の8節で、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。パウロは多大な苦しみを乗り越えました。でも、それらも全部耐えられた理由というのは、キリストのためであり、キリストのようになるためだと言っています。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、私たちをキリストにあって義としてくれること、あなたの恵みによって私たちに与えてくれるすべての祝福、感謝します。私たちにあなたの恵みのうちに立ち、あなたの恵みの中で毎日信仰によって生きることをどのようなことか教え続けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。3節から5節読みます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。黙想の質問。なぜ私たちは苦しみの中で喜びを見出せるでしょうか？それは私たちにどのようなものを生み出すのでしょうか？以前も指摘したように、ローマの5章の1節から11節では、私たちがキリストを信じることにより、私たちが義とされた人たちに与えられる祝福をいくつも述べてリストしているということを見ました。これらは恵みの土台であり、私たちが立つ恵みの土台です。恵みというのは、私たちが与えられるべきでない無償の恩恵であり、言い方を変えると、恵みというのは、私たちが自由に受け取れるものであり、獲得できるものではないということです。前回1節から2節では、私たちは信仰により義とされていて、恵みのうちに立つことができる。それによって私たちは、神の栄光の希望を喜ぶことができるということを見ました。3節でパウロが、私たちはまた苦難さえも喜んでいますと言っています。これも私たちが義とされることの祝福です。私たちは喜べる理由というのは、私たちのうちに苦難が忍耐を生み出すからです。私たちは成長に強く成長し、私たちは、苦難さえ大変なこと、試練を通して成長することができます。これを通して本当に何が大切なのかということに集中することができます。苦しみや苦難というのは私たち を神様をもっと求めるようにさせ、神様がどのように問題の中で働いておられるかということを理解しようとさせます。私たちが自分たちの欲しいものを全部あって問題がないとき、私たちはそのまま生き続け、何も変わらないことを望んでしまいます。ある意味自己満足してしまい、 神様を求めなくなります。特に心を尽くし魂を尽くして求めません。試練や苦難というのは私たちを強制的に忍耐を生み出し、それによって私たちは神様に集中し神様の御心を求めることができます。私たちが人間的な視点から苦難を喜ぶということは本当に馬鹿らしいことに思えます。でも私たちは信仰を持って喜びます。なぜなら私たちは神様がこの苦しい状況の中でも働かれていると信じているからです。私たちに耐える心、集中している心を与えてくださいます。諦めない心、信仰を持って喜ぶ心をくれます。忍耐が品性を生み出します。神様は私たちの品性とっても気にしています。私たちの外見的な心地よさより成功よりも本当に気にしていることです。私たちをキリストの姿に変えてくださりたいのだからです。聖書の多くの箇所が神様がどのように苦しみを、苦難を、試練を用いて私たちの性格、品性を、変えてイエスのようにしていくかということについて書いてあります。私の大好きな箇所で、ヤコブの1章の2節から3節でこのように書いてあります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。神様は私たちに成熟した何も欠けたところのない人たちになってほしい。私たちが苦しみに直面するとき、信仰により私たちは喜ぶことができます。これは恵みという土台に立って私たちが神様がキリストにあって与えられている義の賜物を受け取っているからです。私たちは愛され受け入れられ十字架の恵みによって許されています。だから私たちは苦しみに出会うとき希望があります。恵みに立っているからです。私たちは苦しみの中でも喜ぶことができます。その理由は神様を信じているからです。神様がすべてを良きとして働いてくれることを信じています。神様が苦難も試練も用いて私たちの品性をイエスのように変革してくださいます。イエスの愛を体験し、またもっと神様の愛を体験できる、苦しい中でも体験できると信じています。次の黙想の質問、聖霊を通して注がれている神の愛はあなたはどのように体験されましたか。この経験は試練や苦しみの時においてどのように希望と励ましを与えてくれますか。五節で神様が希望を与えてくれる、その希望は失望に終わることがない理由というのは、聖霊によって私たちに神の愛が注いでくださっているからですと書かれています。聖霊が私たちに神様の驚くべき愛を私たちにあふれるほど、信じられないほど自覚させてくださいます。言い換えて言うと、聖霊が私たちのうちに住まわれ、神の愛で私たちの心を満たしてくれます。私たちは神の愛を苦しみ、痛み、苦難の中でも体験できる ということです。この溢れるばかりに注がれているというのは、信じている人たちが神様の愛を体験して、何も神様がとどめていないということです。これが思い出させるのが、ヨハネの7章の37節から39節です。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。神様の命、愛が聖霊を通して私たちの心に注がれています。これによって神様の個人的な完全な私たちに対する愛を私たちは確信することができます。そのため私たちは苦しみに直面したり、苦しい時に落ち込まない、落胆しないことができます。神様の御霊が、生ける神が私たちのうちに住んで、私たちの心に愛を注いでくださいます。私たちが直面している試練、苦しみというのは多くの人が直面したものであり、それに比べると自分の苦しみというのはそんなにすごいものでないかもしれません。でも、私も苦しい時いっぱい経験しました。それらすべて神に感謝しています。神の御言葉は本当に真実であります。神様はそのような苦しい時、試練を全部良きとして用いてくださいました。私の心を清めるために用いて信仰を強めてくれました。私をもっとイエスのように変えてくれました。私たちは本当にこのような苦しみを通して喜ぶことによって本当に多くの祝福も受けてきました。一緒に祈っていきましょう。主よ、十字架を感謝します。罪許されていること。あなたがキリストにあって義とされている私たちに与えてくれるすべての祝福、感謝します。私たちが試練にあったとき、苦しいときにも喜べること。感謝します。あなたが愛してくれていて、私たちがあなたの恵みに立っているから喜べます。私たちの心をあなたの愛と聖霊で溢れさせてくれていることを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。